花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教え、カッコ仮
5の4、
イエーイ。
パーソナリティの、
はい、バグって花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでイベントが8月10日迫ってまいりました。
早いよ、ね、もう今ね、開けて8月1日になって、
あと9日、
そうよ。
2週間を切ってしまいました。
まだまだあると思っていたけれども。
ねえ。
そうなんですよ。
なので、ちょっとイベントのね、詳細もう一度、はい、告知いたします。
お願いします。
はい。8月10日に大阪のナンバーベニズル、はい、味の園と書いて味噌のビルでですね、やります。会場が、14時30分、開演15時、終演が17時、完全撤収18時となっております。
はい。
2000円プラスワンドリンクで、出演は我々2人と、
はい。
それから、Amazon プロダクツ遊びのラジオから、鮫島さんと筆川さん。
はい。
で、この4名でお送りいたしますと。
そうです。まあ、前回ね、はい、ちょっとゲストに出させていただいたんですけれども、そちらの方もちょっと聞いていただければ。
そうだね。
なんとなくわかるかなっていう。
こんな感じのっていう。
そうそう。
で、イベントの詳細、まあご予約はそのベニズルのサイトの方でできますので、
はい、
ファミ協のあのポストも固定してありますから、そちらからご覧いただければと思います。
これがね、うん、本当に予約していただけると嬉しいんです。そうだね。我々、把握できるんで。
そうだね、人数
が、
ね。
そうなんですよ、そうなんです。うん、それはもう大きな違いなので。
いや、本当に。
ここは一つ。
ねえ。
お願いしますっていう。はい。
本当にベニズルというかね、この味噌のでやるのは最後になると思うので。
はい。
ぜひお願いしたいなと。
お願いします。
まあ、いろいろ。うんうん、4人のトークメインになるんですけど。
そうですね。公開、まあ、収録も ね、やる予定ですので、うん、はい。
で、まあ、やると決めているコンテンツとしては、まずは、
はい。
銀河英雄伝説2024。
お、
ファミ教とアマプロの4人で、
はい。
やる銀河英雄伝説2024と、
はい。
あと、喜多方健三クイズっていうのが、鮫島さんから、
ぜひやりたいという。はい。
スライドが送られてきて。
うん。
見たんですけど、これ、何をやるのかなっていう感じなんですけど。
スライドだけ送
られてきた。よろしくみたいな感じ。
そう。
うん。なので、まあ、はい、その二つは、少なくとも、やりますので。
あとですね、まあ、ゲスト回を聞いていただいた方は、わかると思うんですけども、うんうん、鮫島さんが絶賛彼女大募集ということで、うんうん、マッチングアプリにね、うん、まあ、勤しんでいるんですけれども、
うんうん、
まあ、一度ちょっと鮫島さんを一回見てから判断したいわっていう方も、こっそり、ぜひね、いらっしゃってください。う
ん、品定めに来ていただいて。
あ、そうそうそう、品定めに来ていただいて、
うん、
はい、もう、大丈夫ですので、そういう、大丈夫よ。
あ、
そうなんです。
あ、そしたらさ、うん、そういう人、例えば、会場に女性が少しいるようだったらさ、
うんうんうん、
ふーちゃんトークやろうよ。
あ、
タートルトークみたいな。
いいね、あ、そうそうそう、いいじゃん、いいじゃん。
ゲスト会でもね、話したんですけど、
うんうん、
ディズニーのね、
はい、
亀が話すタートルトークみたいので、ふーちゃんに、その亀役になってもらって、
はい。
じゃあ、この中で、レイジと付き合ってもいいっていうやつ、大きくヒレを上げてくれっていう。
そう。
おー、やったじゃないか、レイジっていう。
そうそう。でも、その時にさ、ちょっと、2、3人上がっちゃったらどうする？
あー、そうか、うん、その場合は。
その場合どうするかもちょっと考えとかなきゃダメだよ。
そうだ。
だってタートルトークってさ、どんなことでも返してくるじゃん。
まあ、そうだね。
そうなのよ。これも考えとかない。まさかの時。
そうだな。
考えとかないと、ね。
その場合は、その場合は後日、
うんうん、
美味しんぼの俺の大好きなエピソードの、
うん、
おせちを作って、若よしばの嫁を決める話みたいに、その、おせちを作ってもらって、鮫島さんに食べてもらって、
そうですね。
決めるっていうね。
うんうんうんうん。
ごっつぁんですっていう。で、黒豆を一番うまく作った、部屋付けの、ね、
そうそう。
行事の娘みたいな人が結婚することになる、
ね。そう。じゃあみんな黒豆の練習ちょっとしといてきていただいて。
岡星に通って。
そうです、そうです。
うん、
やっぱそういうのでね、ちょっと募集してますので。たぶん、まあ、うちらにこう、こっそり耳打ちして、ちょっと、鮫島さんのちょっと彼女に、候補、 ちょっと今日品定めに来ましたって言ってくれたら、ちょっとなんかまあ、
あ、そうだ
ね。なんか、あ、まあいろいろやりますわ、じゃあ。
あ、なんかさ、うん、あの、うん、目印にさ、
おー、
なんかつけてきてもらったらわかるじゃん。
ドレスコード、そうね。
うん。何がいいかな。
何がいいかね。
なんか、あ、そうだ、うん、あの、あ、アメコミ好きだから、
あ、
鮫島さんが。
なるほどね。
アメコミのなんか、
うん。
わかるもの。
あ、そうです。なんか、スパイダーマンとか、バットマンとか、
うん。
だそういうね、グッズをちょっと、わかりやすいところにつけていただいて。
そうそう。なんだったらもうあの、スーパーガールみたいな感じ。
あ、いいよいいよいいよ。衣装
で来てもらったら、やべえ、本気だ、すげえわかりやすいっていう。
そう。サメシャさん、あの人がいいんじゃないですかって言って。ぴったりだよ。この後もうユニバー行きなよって言って。そう。
そうだね。
もうね、あの。それぐ
らいわかりやすかったら。
はい。5時でイベントはもう片付けはいいからって言って、
そうだね、
もう言っといでよって言って。
って言って。
うん。
あ、それありだね。
そうね。だから、あの、スーパーガールの格好してきていただければ、すぐに、あの、ユニバへ、はい。
直行でね。
なんとかね、あの、その辺は私たちどうにかしますんで、はい。
なので、よろしくお願いいたします。はい。
はい。
ということで、花井さん、あの、カブトガニどうでした？
あ、そうなんです。前回聞いていただいた方はね、
うん、
あの、ご存知かと思うんですけれども、カブトガニの産卵を見にね、福岡の方に行ってきたんですけれども、
はいはいはい。
結果としては見れなかったんですけれども。
あ、見れなかったんだ。
はい。でもまあ来年ね、また行く理由ができましたんで、
うん、
で、そのカブトガニの産卵はまあ夜来るんですけども、
うん、
まあその次の日がね、朝からカブトガニ教室があって、これ子供向けのね、教室なんですけれども、はいはいはい、そこで私はまあ見学させていただいて、
うん、
で、カブトガニをまあ勉強してきて、その後もその先生と話してたんですよね。
はいはいはい。
そうなんです。で、思ったことなんですけれども、
うん、
あの、カブトガニがやっぱりこうどんどん減ってきてるんですよ。
あ、
日本のは、
うんうんうん。
アメリカのは、あの、まだいるんだけど、
うん、
日本はもう取っちゃいけなくて、
うん、
そうなんです。だから飼っちゃいけないんですね。あの、私がペーって捕まえていて、捕まえて家で飼うとかはダメなんです。うんうんうん、で、本当に、あの、びっくりするぐらいスポットなんですよ。もうね、干潟がどんどんなくなってきちゃって、
あ、
で、あの、もうね、なんか結構広い範囲で海に来るのかと思ったら、本当に10メーターぐらいの範囲の、
うん、
その、そこの砂のところにしかもう来ないっていう。だからもうそこを埋め立てたら、
うん、
もうあの株とかに全滅するんですよ。
あ、もう罪なんだ。
罪。
あ、
で、でね、その株とかにの敵って人間しかいないんだって。
そうなの？
そう。でね、あの、本当に、カブトガニって三葉虫とかの時代からいるわけよ。
あ、はいはいはい。
そのまんまあの形でいて、
うん、
なので、恐竜の足元には、あの、カブトガニがいたわけよ。
ああ、はあはあ、なるほど、
ね。なんだけど、恐竜は生き延びれなかったんだけど、今もカブトガニは生きてるわけ。
うんうん、ああ、なるほどね。
そう。そんなカブトガニが、もうその埋め立てだったり、こう深く掘ったりとか、
うんうん、
あともう干潟がどんどんなくなる、
うん、
あとはこう川の水を汲みすぎるとか、
はいはいはい、
逆に栄養が流れすぎて、
うん、
栄養過多になっちゃうとか、いろんな理由があって、もうこれ全部人間のせいなんですね。
うん、
それでもう数が少なくなって、私はその話を聞いて、
うん、
あの、人間めってなって、そう、人間よ。愚かなってなって、私が本当にあの、ジェダイだったらやばかった。マジで。
あ、暗黒面に落ちてた。
あ、もう赤くなってたよ。そうそうそう。やばかったね。
なるほど、なるほど。
そう。よかったと思って、普通に。危なかったよ。まあ、すごい大暴れしてるところだって、もう。うん。カブトガニがこんなのなったのは人間のせいだって言って、もう大暴れしてる。
ああ。
そうそうそう。
なるほどね。
なので、で、カブトガニって、
うん。
じゃあ何の役に立ってるんだっていう話なんだけど、
はいはいはい、
その子供たちに、
うん、
カブトガニがいなくなって困る人っているっていう質問があって、
うん、
で、あの、かわいそうだからっていうのは全く理由にならない。
あ、
ここが難しいところなんだよ、教育の。
あ、なるほどね。
かわいそうなんだ。じゃあ牛とか豚とか鳥とかね、魚とかそんなのを食べてもいいのか。
うん、
ってなるから、
うん、
そう。だからここを考えてもらわなきゃいけないんだけど、なんでカブトガニがいなくなるとダメなのかとかをこう考えてもらうというのがあって、
うんうん
うん、でね、カブトガニって実は O157 あるじゃん。
はいはいはい。
あれが、あの、いるかどうかを、
うん、
判断する薬を作るのが、カブトガニの血液なんだって。
え、そうなの？
そう。カブトガニの血液から取った薬で、O157 が今ここにいるかどうかっていうのを、なんていうの、こう、そう。
チェックできる。
チェックできるのが、カブトガニの血液から作られてるから、役に立ってるんだよって。
すごいピンポイントな。
ピンポイント
役立ち方だね。
それじゃないとダメなのっていう感じなんだけど。
いや、そう、なんか似たやつじゃダメなの
かっていう。そうだよね。それじゃないとダメ、それじゃないとダメなんですかって。
うん。
そう。なんか、だから、日本のではダメだから、アメリカのカブトガニでそれは作ってるらしいんだけど。うん、
へぇー。
だから人間の役にも立ってるんだよっていうので。
うん。
ええーって思って。
マジか。
そうなの、そうなの。びっくりなのよ。で、血がね、青いんだけど、
うん、
それは銅が多く含まれてるからで、私たちの血が赤いのは鉄なんだって。
ああ、そう、そうだね。確かにね。
そうなの。だから銅で青くなってるから血液が青いんだよって言って。
へえ。
そう。ええー、って。
すげえな。
いろんな、あとね、カブトガニのこれ面白いところがありまして、これね、結婚式にぜひ使ってほしいと思うんですけれども。
そんな使えそうなやつがあるのね。
そうなんですよ。これね、うん、おしどり夫婦とか言うけど、うん、おしどりって、毎年、うん、パートナー変えてるんですよ、あれ。
あ、そうなんだ。
そう。なんですけど、カブトガニは、なんと、一生添え遂げます。
あ、へぇー。
そうなんです。だから、産卵の時も、オスとメスが繋がってくるんですよ。うん、へぇーって一緒に来て、で、ここがいいかしらって思ったところを、こう、一生懸命穴掘って、うん、そこで卵を産むんだけど、
うん、
なかなか出会えないっていうのもあるんだけど、
うん、
だからそこでなんか、オスとメスがマッチングしたら、一生一緒にいるのよ。
ああ、はあはあ、なるほどね。
そう。だから、ニコイチでいるの、ずっと。
うん。
だから、どっちかが死なん限りって言ってました。
ああ、なるほど、ね。
じゃあ、もう、ちゃんとね、こう、全部番号振ってて、
うん。
そう、あ、なんか、やっぱりこれ、毎年一緒にいるなっていう。
ああ。
で、カブトガニって、こう、脱皮を、まあ、繰り返すんですけど、うん、最後の脱皮で、オスかメスかが決まるんだって。
それまで決まんないんだ。
そう、決まんないの。両方持っていて、
うん、
で、それも分かんないんだけど、
うん、
その、まあ、先生の例えによると、
うん、
こう、二十歳の成人式の日にオスかメスかが分かるんだよって言って、
お
最後の脱皮で、うん、オスかメスかが決まって、
うん、
で、メスの方が一回多く脱皮するんですよ。
へー。
そう。だからメスの方が体がでっかいんですけど、
うん、
で形が変わる。で、それはなんでメスになるかオスになるかっていうのはまだ分かってないんだ。
マジで？
そう。
すげえな。
だからさ、全部オスになっちゃったり、うん、メスが多くなっちゃったりしたら困るじゃん。
まあ確かに。
一生添え遂げるから。
うん、
そう。だからそこなんかどうやってバランスを取ってオスとメスになるのかっていうのは分かんないんだって。
へ
え。だからで、あと噛まない。あと噛まないし、
うん、
あと目が4つあって、
お
私たちと同じ位置にあるところが複眼なのよ。
へえ。
この2個は複眼で、
うん、
で、あの天津飯、サザンアイズのこの位置にある、うん、あ第3の目が単眼なの。う
ん、へえ。
で、裏側の口の上にも、一個単眼がついてんの。
後ろにもあるんだ。
そう、裏側にも単眼がついてて、複眼、複眼、単眼、単眼がついてるんだけど、
うんうん、
あんまり見えてないんだって。
あ、
四つあるのにと思って。
ああ。
そうなの。
あ、じゃあ、あれだね、アムロがさ、
うん、
カミーユにさ、
うん、
カミーユ、後ろにも目をつけるんだって言った時にさ、
うん、
カミーユができるわけないだろうって言ってたけど、
うん、
あれはさ、カブトガニじゃないんだからって言って、
そうそうそう。
言ってもいいわけだね。
そうそう、言ってもいい。そう、カッコ。カブトガニ
じゃあるまいしって。
そう、言ってもいい。そうそうそう。
伝わりにくいな。
4つあるから、カブトガニは。2個複眼。そう。だからまあ、光はなんかわかるらしいんだけど、明るい暗いみたいなのわかるけど、じゃあなんで4つついてんだって思うけど、
うん、
そんな中で、こう、メスと出会うのも大変だし、
うん、
まあなんかずっと添い遂げる。なんかわかんないけど、これはなんか使えそうな感じなんですよね。
ああ、
うん、ね、結婚式の時にね。
おしどりじゃなくて、
そ
うなんだ、カブトガニ夫婦。ガニ夫婦。
そう。
な、それ嬉しいのかな、それ。そ
う。でもじゃあ、やっぱじゃあ、その三葉虫の時代から、ずっとね、
うん、
今も生き延びて、そうやってね、ずっとやって生きてるんで、まあね、はい。
すごいね。O157 の、
そう。
を調べることができる。
チェックする薬は、 カブトガニ
から作られる。そう。カブトガニからしか作れない。
しか作れないんだと思う。
すごいね。
そう。よくそこにたどり着いたな。何かに使えないだろうかって思ってたのかな。
てか気づいた人すごいね。
そう。か、どこにどうなってるかわかんねえ。あと、死ぬとめちゃくちゃ臭いっていう。
ああ、そう言ってたね。
すごいって言ってた。で、なんか匂いたいなと思ったんだけど、やっぱ死んでないから。
ああ、まあ。
そうそうそうそう。うん、もう、えぐいって言ってた。もう、ずっと脳みそにこびりつく匂いって言ってた。え、どんなんなのと思って、どん
なんだそれは。
そう、こびりつく匂いって何と思って。そう。
そうなんだね。
そうなんだって。っていう特徴があって。なんか面白いなぁと思いましたね。
いや、すごいいろいろ学習しましたね。
そうそうそう。だから今度こそ、まあ来年はちょっと2日、
うんうん、
使って、ちょっとカブトガニ、まあ、
産卵を。
そうです、そうです。大潮の時じゃないとダメで、で、6月末から7月頭にかけて、海に来るから、
うん、
私が見に行った時はもうラストチャンスだったのよ。
ああ、なるほどね。
そう。で、2週間前に見に来た、
うん、
あ人は、まあ、一組、一カップルだけ見たって言って、
あ
そうなの。それでもやっぱり一組しか見れなかったから、
うん、
めちゃくちゃ数減ってて、佐賀県の方はまだ見れるって言ってたから、もうちょっと遭遇率は高いって聞いたけど、
うん、
そうなのよ、うん。そんなね、感じで。
なるほどね。
だからね、私はカブトガニ科学館っていうのが、博物館か、うん。カブトガニ博物館っていうのがあるんだけど、うん、ちょっと岡山県にね。
はいはいはい。
そこにちょっと行ってこようと思って。
あ、
そうなの、そうなの。ちょっと思いを馳せてこようと思って。
なるほどね。
そうなんですよ。
いやー、うん、今日はすごいカブトガニについての理解が深まりましたね、
うん。そうでしょ。皆さんこれ知らなかったことたくさんあると思うんで。
うん、
そうなんです。調べると面白いですよ。
そう。ファミキョは実は教養番組なのでね、
うん。そうなんですよ。これね。忘れてましたね。
ね、我々も今まで忘れてましたけど。
うん、そうなんですよ。思い出しました。
なんで。
はい。
たまにこう、皆様の学習に役立つ。
そうなんですよ。
Eテレみたいなこと言いますからね。
そうそう。だからね、夏休みだとね、お子さんの自由研究なんかにも、こう、使えますから。
うん。
そうなんですよ。
カブトガニの血は O157 を検出するのに役立つので、僕の血は何を検出するのに役立つか調べるみたいな、物騒なことをやり出す小学生がいるかもしれない。
人間は何に役に立っているのかを考えてみましたっていう。
結論、
そうです。
地球の平和、地球の環境を破壊するだけで何の役にも立たないことが分かりました。みたいな、うん、もう親呼び出し
で。親呼び出しで。すごく考えたけど、
うん、
何にも見つからなかった。
むしろ、
うん、
地球にとって害しかなかったみたいな。
そうそうそう。
すいません、ちょっとお宅のね、息子さん、自由研究のことについてちょっとですね、うん、お話を伺いたいんですけれども、みたいな。
ちょっと偏った思想が、ちょっと。
やばいね。
そうなんですよ、
ね。
なのでね、ちょっとあまりのめり込まない、
う
ん。
まあまあまあ、そうだね。
そうそうそう。はい。
それで、私なんですけども、ね。
はいはい。
いや、この7月31日の東京、
うん、
雨がやばくてですね。
はい。
なんか、午後、夕方ぐらいからめちゃくちゃ降ってきて。
はいはい。
で、京浜東北線っていうね、まあ、
うんうん、
その都心を走っているやつで、
うん、
埼玉とかの方まで行くやつが、
うん、
なんか、どこだっけな、東京から埼玉の方に行くあたり止まっちゃって。
うわっと。
もう、雨のせいで。
はいはいはい。
めちゃくちゃなんかもう、滝みたいになってたりとか。
ああ、もう川が。
駅前がなんかめちゃくちゃすごいことになってたりとかして。X のトレンドに帰宅難民みたいなのが出てたので。
うわぁ。
ちょっとやばかったんですけど、まあただ私は夕方その雨がバーって降ってる時にちょっと移動して、で、うん、そこで少し用事があって、もうで帰る時22時過ぎぐらいはもう雨止んでたので、
ほいほいほい、
そうだから京浜東北線と山手線って並行して走ってて、
はいはいはい、
走ってるエリアがあって、だからあこれは山手めっちゃ混んでんじゃねえかなと思ったんだけど、
うん、
まあもうそのぐらいの時間には全部、解除されてたんで、
おうおうおう、
警報とか、
はいはいはい、はい。
何々とかね。 なので、まあ、特に問題なかったんですけど、
うん。
でもちょっとね、まあ、連日、熱中症アラートみたいなのが出てさ、
うん、そうだよね。
明日も熱中症に注意みたい。いや、まあ、わかるけど、毎日
う
出たらどうしたらいいんだよって感じなんだけ
ん。うん。
ど、でね、ものすごい36度、7度ぐらいになってくると、だいたいゲリラ豪雨が発生して、まあ、こんな感じになってるから、
そうだね。
まあ、気温がね、そこで少し下がるのは、まあ、ありがたいんですけど、まあ、引き続き皆さん、安全第一でね、
いやー、そうですよ。
と思いました。
どうしたらいいんかわかんない
わ
け
かんない
ど、
けど
やっぱ
ね。
りちょっと天気の神様がやっぱりちょっとワンオペの可能性あるん
ある
で、
から
う
ね。
ーん。じゃあ、ちょっと雨降らしすぎました。
やべやべ、
すいません、すいません、すいません。
ちょっと今スマホの、ゲームやってごめんなさい、み
そう、
たい
ご
な。
めんなさいって。
ちょっと、閉め忘れました、みたいなね。
すいませんね、って言って。なので、ちょっと、
まあ、
注意し
し
ない
て、ね。
と、
そ
そ
しし
た
て、
らやっぱりまたスーパー小学生がさ、人間のせいだってなっちゃうからさ、こうなったのも。
そうだね。
うん。
環境を破壊した人間のせいなの
そう、
で、人間は
そ
滅ぶべきみたい
う。そう、
な。
また、やっぱり滅ぶべ
べ
きだと
き？
か言い出すから、
危ないね。
そう、気をつけてください。
そしてですね、またこの令和に、昔の作品復活の、
どうした？
トゥーハート
おお。
が2025年発売決定ということで、
なんでだ？
なん
ど
で
うし
った
？
てい
どうし
う。
てそんなになんか、過去を振り返るんだ。
ね
お
え。トゥーハートは、
お。うん。
1997年に、
はいはい
パ
はい。
ソコン用の
そうだよね。
やつでリーフってとこから出て、そ
うん。
の後1999年にプレステ版。
はいはい
で、
はい。
これがめちゃくちゃ大ヒットして、で、テレビアニメにもなったと。
はいはいはいはい。
いうやつが2025年だから、まあ30年ぶりぐらいか、やっ
おう
ぱ
よ、
り。
やばくない？
で、キャストは新キャストになるそうなのですが、
なぜ、それも、
まあそ
まあ
れ
いい、
は
し
いい
ゃあないか、まあしゃあ
ん
ない
だ
か。
けど、オリジナルキャスト版の声も収録っていう。
わかんない、そ
で、
れ。
なんかその選べるらしいんですけれども、
だったらもう新しい
そう、
新作
全
で
部、
いいじゃんって
そうっ
なる
て思
から。
うんだけどっていうね。これはどうなんですかね。
なんだろうね。どこをどうターゲットに、みんながちょっと困っちゃうじゃ
そう、
ん。みんなが、えって。
先週ね、あれした、ランマはさ、まあ、ほ
そう
ぼオ
よ。
リジナルキャストにしてるじゃない？
それは素晴らしい、本
あれ
当
は
に。
本当に英断だと思いますけど、
うん。
この新声優はまあいいとして、
そう
オリ
そう
ジナ
そ
ルキャストのやつ
う。
いるっていう。
じゃあもう、どうしたらいいのっ
そう、な
てい
んかね、どうなんだろうってちょっと、これは皆さんのご意見も伺いたいですけれども。
そうですね。
いや、だって、ほっちゃんだよ、マルチ。堀江ゆ
そう
り
ださ
ん。
よ。
ね
そうだよ。
え。ほっちゃんと対抗する人結構きつくないってい
つ
う。
い
プ
よ。
レッシャー、きたな、プレッシャーっていうい
や。
ね。思っちゃいますよね。なので、まあ、ちょっとどうなるかわかりませんけれども、2025年、トゥーハート。
そうですね。
いや
い
ー、
やー、どう
どうなってしまうのか。
そうですよ。
ねえ。あとね、ときメモのね、ラインスタンプが発売されてまして、ときメモ初代ね。で、買ってみたんですけれども、やっぱり一緒に帰って、友達に噂とかされると恥ずかしいし、っていうのはありましたね。
そんな、長文の LINE スタンプが、それ
そう
どういう
ね。
時に送ればいいんだろ
そうだね。確か
う。
に。これは、一緒に帰らないって言われた時か
ああ、その時にそれを送ればいい。
な。
送れば気まずくなく。
まあなんか、学生とかだったらありえんのかな。
でも知らないでしょ、ときメモ。初代はね。
ああ、まあ、そうね。あ、2種類あんのか。なんか、チビキャラみたいなやつを買ったんだけれども、なんか、普通に ゲームのやつのスタンプもあるわ。
ああ、なるほど。
うん。あ、なるほどね。そうか。なのでもう、私は LINE スタンプは買いすぎて、もう、管理できないぐらいの数になっちゃってるんで。
あれどこ行ったかなってなる
じゃん。そうそうそう。あれ。だから探すのも諦めたりするんで。
今使う時が来たぞっていう時にさ、
そうなのよ、ね、
どこだっけっていう。
そう、だからね、すべてなんか検索とか、できんのかなわかんないけど。
なんか、ごめんとか、
あ、入れたら
ありがとうとか、入れたらなんか、あ、なんとなく、これですかみたいなのが出るけど、
うん、
でもそのさ、セリフ、あれ使えるっていう時が、なかなか、
そうだね。
今返したいっていう時があって、
うん
その時にすごいね、焦る。はい、これ、ちょっと今返さないとか面白くないからってこう、すごい頑張って探すんだけど。
ああ、比叡の残像だとかでしょ。
そうそうそう。今使わないと思って。
確かに使う機会が限られるね。
そう。で、もう一回向こうがもう違う言葉入れてきたら、ああ、もう、ああ、ああ、と思って残像だ使えなかったってこうなるから。
残像だって。どういう時に使うんだろうね。なんかあれかな、なんか、昨日どこそこにいたよねみたいな、
うん。
見かけたんだけど、みたいに言われた時かな。
それだったら、そうだね。残像だ。残像
だ。のが使えるのかな。
そう。邪眼の力を舐めるなよとかを、こう、いつ使おうかなみたいな。
そうだね。そうだね。いやー、これ、難しいよな。
気が緩んだ時にチャンス来るから。
あー、まあ確かにね。
そうそうそう。
残像だ。
そうだ。
どこで使うんだよ、これね。あとね、北斗の拳2が順調に1話ずつ見てまして。
はいはい。
もうなんかあれだね、最後の方っていうかもう最後の方なんだけど。
うん。
もうなんか、ドラゴンボールみたいにちょっとなってきてて。
え？
なんか、気候派みたいなさ。
え？感じの。手から出せる。
あ、そうそう、なんか海王、ラスボスの海王とか、なんか、憲法っていうか、
うんうん、
なんか、エネルギー派みたいなすげえ売ってて、あ、こんな感じだったっけみたいな。
あ、もうそんなイメージないな。そうなんだ。
なんか、あれっていう、なんか、ラオウの時とかはめちゃくちゃこう、殴り合ってたんだけど、
うん、
海王はなんかね、すごい、魔闘機みたいな感じの、なんか、打ち出してて、なんか、あれこんな感じだったっけっていう。
うん。なんか、そう、ちょっと。うん、
まあ面白いけどね。
うん。
うん。いやだから、ただもうだんだんみんな死んできて、もう、あと何人かしか残ってないような感じになってきてて。うんうん、ただ見てるとさ、その、重慶っていう、北斗龍拳を、海王と、ヒョウと、羅生藩って3人の男に、ああ、シャチもいると4人か、に教えたじいさんがいて、北斗神拳をケンシロウたちに教えた龍拳の、まあ、兄弟弟子なのかな、あれ。
はいはい、ああ、
出てきた。
ほうほうほう。
なんかその重慶がさ、その、ほぼすべての元凶で、ケンシロウたちとかラオウトキケンシロウを、修羅の国から、核戦争があった時に、他の大陸に船で送り出して、で、北斗神拳を学んで、この国を救いに帰ってくれ、みたいな感じで送り出して、まあ、そこまではいいんだけど、なのに、その後に、北斗龍拳を、その、海王と氷と藩に教えるんだよね。なんだけど、北斗龍拳は、その、極めると、魔界に行っちゃって、すごい悪人になっちゃう剣で。
はいはい。
で、それ、そのせいで、修羅の国になっちゃったのね、海王たちがいるところが。
うん。
いや、だって、お前、北斗神拳の継承者待っとけよ、おとなしくっていう。
な
んか、北斗龍拳は、教えるべきではなかったみたいなこと言ってんだけど、いや、お前、すべての元凶だろうっていう。で、なぜか三人に教えて後悔してるのに、さらにシャチにも教えてるからね。
おー。
何なんだよ、このジジイっていう。
やべえな。
もう、やっぱ北斗の拳、李白もそうなんだけど、海の李白、なんと五射星のね。あいつも最後、ラオウとケンシロウの戦いでさ、なんかケンシロウがユリアを連れて逃げられるようにいろいろ策を練るんだけど、全部裏目してて。この李白、 一生の深くて、お前出てくんじゃねえよ、みたいな。何にもうまくいってねえじゃん、っていう。で、しかも、李白は、なんと5車線で唯一生き残って、北斗の拳2にも出てるからね。だからね、李白の言うこと全然信用できないんだよね。全部裏目に出てるから。
やばい。
だからその李白と、あとその重慶が、北斗の拳世界二大老害だよね、本当
や
に。
ばいね。
やばい、もう。一生の深くって重慶も言ってたけど。いやいや、もうま、何個失敗してんだよっていうのが、ま、わかるので、もう最後まで見届けたいと思います。はい、というところでいいお時間になりましたので、いつものご挨拶で締めたいと思います。じゃあお願いします。
というわけで、
ありが。
太陽ホエールズ。